ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお届けしています。今夜は私ケイちゃんがおすすめの映画を一人でご紹介しようと思います。9月25日、明日から全国公開を予定しています。マティアス&マキシムをご紹介したいと思います。最近はですね、テレビドラマや、日本の邦画でも男性同士の愛の物語描かれることが結構多いなという印象を受けていて、そうだなと思っている方も多いと思うのですが、今日ご紹介するマティアス&マキシムもカメラの前で交わした幼なじみの男の人同士の偶然のキス、そして溢れ出す友達以上の思い、その瞬間この思いは一体恋なのか友情なのか何なのか、そんなシーンを描いていくマティアス&マキシム。この作品なんですけれども、監督、脚本、編集、衣装、プロデューサーと大きな役割を担っているのがグザビエ・ドランという方です。監督としても非常に注目をされているこのグザビエ・ドランですが、4歳から映画やテレビ番組に出演する子役出身の俳優でもある、演じる側でもあるし作品を撮る側でもあるという方なんですよね。圧倒的なこうカリスマ性と、撮られるというその映画の世界を知り尽くした俳優でもある彼が、10代の頃から作り上げてきた作品は世界的にも非常に注目を集めて、そして短期間のうちに本当にたくさんの精力的な映画を世の中に送り出していらっしゃいます。そして今回はこう母と子、親子を特にメインに描いてきたグザビエ・ドランが男性同士、友情が愛情に変わる、そんな作品を撮るというきっかけになった映画作品があったということなんですね。これは君の名前で僕を呼んで、この作品を見た監督がですね、しばらく動けないほどに感動したと語っています。その思いとともに、時代を現代に変えて脚本の執筆に着手したという思い入れの強い作品。実際にマティアスとマキシムという幼馴染の男性が2人登場するのですが、このマキシム役をドラン自身が演じています。もともとはですね、自分が演じる予定は一切なかったそうなんですが、この作品マティアスとマキシムを取り巻く友達がたくさん出てくるんですけど、この友達を演じているのが実際のドランの役者仲間、友情で結ばれた本当の仲間と撮ってるんですね。その仲間感、ちょっとこうなんて言うんですかね、男の子特有の内輪受けのような、何がそんなに面白いのかわからないぐらい盛り上がるシーンなんかが非常にリアルなんですが、その仲間たちがドラン自身が演じるべきだと説得をして、最初は乗り気ではなかった監督のドランがマキシム役を演じ、最終的には本当に自分が演じてよかったと、そして今後監督だけではなく俳優という仕事、まだまだ様々なことを演じていきたいと思ったという大きな心の動きが出たそうです。さてテレビドラマや映画でこう男性同士のこう恋愛愛情物語がたくさん描かれている中で、大きく共通するなと私が個人的に感じているのは、芽生えた思いはこれは愛なのか何なのか、葛藤が始まる、その思いをものすごく繊細に描くことができるのが、もしかしたら同性に対する芽生えた愛情なのではないかと。異性に芽生えた愛情は 恋かもしれない、愛かもしれない、とりあえず触れてみよう、とりあえず突き進んでみようという、このとりあえずという言葉の原動力がきっとあると思うんですが、同性に芽生えた愛情、感情というのは逆にブレーキがかかります。どうしたらいいのかわからない、でも気になる、目が追う、でもそれは何なのか、進んでしまうと今までの友情は壊れてしまう、守りたいものと突き進む衝動、このあたりの本当に誰かを愛した瞬間に自分がどうなってしまうかわからない、自分がどう動くかわからない、葛藤と歯がゆさと喜びと怒りのようなもの、人をしばらく愛してないのではないかなとこんなに深く自分の芽生えた思いと向き合っていないのではないかと、こう突きつけられるような、そんなシーンが繊細に描かれているのがマティアス&マキシム。ただ心の内の葛藤というものを映像で映し出すことは非常に難しいのではないかなと常に思っているのですが、先ほどお伝えしたこの友情、友達がたくさん出てくるんですけど、友達とバカ騒ぎをしている、まあ、普段細かく自分と対峙する時間ではない、とりあえず今の時代、今の年代を楽しむ、音がもう画面中から溢れてくるようなパーティーのシーンとかですね、とりあえず流されていたいという思いが、そういった仲間との時間で大きく現れ、一人になった時や、また自身の家族と対峙する時に、孤独や何かを求める気持ち、そして繊細な旋律で音楽が流れます。ボーイズラブと言われるこのジャンル、好き嫌いって分けてしまう人も多いと思うんですが、本当に誰かを思う気持ちはこんなにも苦しくて幸福に満ちているんだということを繊細に描ききっている作品に、ぜひ皆さんも触れていただき、自分の心の中にある思いを、こう玉ねぎの皮を剥くようにですね、意外と守ってるんじゃないかなと、自分が人を愛するとか思うって気づかない、傷つかない程度にしか出していないその思い、剥く作業は大変だし非常に傷つきやすくなると思うんですけど、本当の自分の思いを玉ねぎの皮を剥くように剥いて見つめて取り出して、そこの思いの先にある人に届けてみたくなるような、そんな作品になっています。愛を感じることができる作品にぜひ出会っていただき、この気持ちは恋かそれとも友情か、揺れ動く二人の思いを味わっていただきたいと思います。ちなみにですね、二人が戸惑いながらも衝動的に惹かれ合い、再度唇を重ねるシーンは何とも言えない感動的で、体が熱くなる、そんなシーンなんですよね。ぜひともそれも味わっていただきたいと思います。映画マティアス&マキシム、明日9月25日から全国公開、神戸国際松竹ほか、さまざまな場所で公開されますので、ぜひ映画は映画館で、映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、今夜は私ケイちゃんが明日から全国公開、マティアス&マキシムをご紹介いたしました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
マイシネマヒストリー。 さあ、マイシネマヒストリー、このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はお待たせしました、ラジオ関西の佐々木ディレクターに久々お越しいただきました。佐々木さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
もう出たくて出たくてムズムズしてましたよ、もう
ムズムズっていいですね。でもあのリスナーさんにも佐々木さんの話マニアックで面白いと大好評ですから、
ありがとうございます、はい。
さあ、そんな、待望の佐々木さん、ムズムズしていた佐々木さんに出ていただきますけども、今夜は一体どんなお話になりますか？
マニアックって言われたらね、恐縮なんですけれども、今日はちょっとベタな映画なんですけれどもね、
はい、
この T シャツですよ、これこれ。
あ、またラジオでこの T シャツこれこれ言うてますよディレクターが。
エクソシストですよ。
えらいこっちゃんの T シャツ着てますね。
エクソシスト T シャツ今日着てきて、エクソシストについてちょっと語りたいなと。いや、前回選手ですかね、松原谷さんが
出
演されたということで、まあ、怖い映画つながりであ
んまりね
っていうわけではないんですけどね。
あの、実際にはシネマクエストラジオ松原谷さんコーナーは、まあ、怖さはほぼなかったという。
ほんまですか？
結構面白みたいな感じだったんですけど、
エクソシストも意外とそんな怖くないですよ。
そうですか、じゃあ改めて、まあ、ご覧になった方多いと思うんですけど、振り返りから、
まあ、たまたまね、まあ、なんで今エクソシストやねんという話なんですけれども、
は
いろいろ DVD 買ってて見てないのがやっぱり容器溜まってるんですよ。でその中でね、エクソシストのテレビシリーズって実はあるんですよね。
テレビシリーズ、
でこれを見るにあたって、はい、まあ、改めてちょっと見直してみようかなというので、エクソシストシリーズをもう一回映画パート1から見ていったんですよね。
真面目というかマニアックというか。い
や、テレビの方がね、これ実はパート1の直接的な続編という設定なんですよ。
あ、そうなんですね。
だから改めて見ようと思ったんですけれども、うん、このエクソシストはね2バージョンあるんです、
うん、
まあ、1973年に初公開されたバージョンと、その25周年記念版としてディレクターズカット版がね1998年に制作されてるんですよ。
ほうほうほうほう。
これまあ10分ほどちょっとカットされた映像が復活してて、ほんでオチもちょっと違うんですよね、
うん、それすごいですね。
そうなんですよ、まあ、意味がめっちゃ変わるってわけじゃないですけれども、初公開版はちょっと意味深なエンディングなんですよね、
うんうんうんうん、
でディレクターズカット版は、まあ、ちょっとほのぼのとしたエンディングなんですよ。
なんかうまいですね、見たくなりますね。
そうですよね、
うんうん、
でエクソシストで見られました、ケイちゃん？
ちょっとあの
断片、怖いのがダメでしたね。
そう、断片的に名作というか有名なので知ってるんですけど、ごめんなさい、フルではちょっと受け止めきれてないです。
イメージとしたら、その悪魔に取り憑かれた少女のリーガンが緑の液体をバー吐いたり、首がこう回転するとか、まあ、悪魔払いで有名な映画ですけれども、なんかそのシーンばっかりが強調されてるんですけれども、
そうですね、
実はね僕見た時に今回思ったんですけれども、そういうシーンって全体のね多分5分の1ぐらいしかなかったんちゃうかなと思って。
あ、少ないんですね。
そうです、2時間ちょいの映画なんですけれども、実際20分からも30分あったかなっていう感じで、あとは全編、まあ、ドラマなんですよねこれ。実はだから、あのスパイダーウォークって言われてる、このブリッジして少女が階段からバーン降りてくるシーンとかも有名ですけれども、はい、あれも実はね初公開版にはないんですよ。
え、私はそれやったことあります。
いや、僕も自分でびっくりして、あ、意外やなと思って、ディレクターズカット版であれは入ってるんですよね。
へー、それは本当に意外です。
そうなんですよ、
うん、
でね、この、まあ、主要な登場人物は、その取り憑かれる少女のリーガンと、
はい、
まあ、そのリーガンのお母さん、映画女優なんですけれども、と考古学者で悪魔払いのエキスパートのメリン神父っていう神父と、心理学者でカウンセラーでもあるカラス神父っていう神父、それと、まあ、キンダーマン警部っていう、まあ、このメンバーが主な人物なんですけれども、
うん、
まあ、これ実話を元にした一応作品なんですよね。実際にこういうことがあった、うん、それまあ脚色して映画にしてるんですけれども、だから悪魔つきっていうものがなかなか信じてもらえないっていうのが映画で描かれてるんですよ、
うんうん、
結構だからリアルなんですよね、現実に即してるから。
なるほど。
でこれざっくりとしたストーリーは、まあ、イラクの発掘現場で 悪霊のパズスの石像を発見するメリル神父、
うん、
でそこから場面が変わって、まあ、アメリカのワシントンに近いジョージタウンで、そのリーガン少女が、まあ、ウィジャバンっていう、まあ、日本で言ったコックリさんみたいなんですよね、
うんうんうん、
それで遊んでるんですよ。でお母さんは女優で、まあ、離婚してるから片親なんですよね、
うんうん、
で、まあ、寂しさ紛らわすためにそういうウィジャバンをやってた時に、まあ、そういう悪霊に取り憑かれてしまうんですよ、
うん、
でも、まあ、おかしな行動をしたり、まあ、わいせつな発言をしたりとか、まあ、ちょっと言動もおかしくなってきたりとか、
うん、
で、まあ、ベッドが揺れたりとか変な現象が起こり出すんですよね、はい、でもお母さんもこう心配するんですよね、一体どういうことやみたいな、
うんうん、
でそういう時にそのお母さんの親友の監督が、まあ、リーガンの子守をしてたんですけれども、突然も窓から飛び出して変な首の曲がり方で死んでしまうという変死事件が起きたりとかして、でその警察も動き出すんですよね、
うんうん、
で、まあ、リーガンにもこう注意しだすと。 なその周辺の教会とかでもそのキリストを冒涜するような事件が起きたりとか、まあ、ちょっとおかしなこともどんどん起き出してくるんです。でそんな中で、まあ、その自分の娘はおかしいっていうのでお母さんは、まあ、普通の行動としてこう医者に相談するんですよね、
うん、なるほどね、そうですね、
で、まあ、あとは精神科に連れて行ってちょっとおかしくないですかって、
うん、
まあ、精神科の先生、まあ、思春期特有のこれは症状です、体が勝手に動いてベッドが動いたりすることもあるかもしれませんみたいな診断をするんですよ。で、まあ、ちょっと脳に異常があるかもしれへんからってこう脳の精密検査をしたりとか、まあ、いろんな心理検査とかもするんですけれども、結局なんか薬とか処方されてもなかなか改善されないばかりか、よりひどくなっていくんですよね。
原因は違う
、うん、でお母さんもどないなってね、どないなってねってお医者さんに詰め寄るんですけれども、お医者様もお手上げなんですよね、
うんうん、
で、まあ、お医者さんも苦肉の策として、まあ、悪魔払いをしてみたらどうですかっていう提案をするんですよね。
ほう、
まあ、その悪魔とか信じてないけれども、その心理効果として、まあ、悪魔に取り憑かれてるからっていう、そういうエクソシスト的な行為をすることによって、まあ、改善されるんちゃうんかっていうので、うん、まあ、お母さんに提案するんですよ。
一つの案です
よね、案として、まあ、心理効果を狙って、うん、でもお母さんもまあそういうのやったらちょっとやってみようかなっていうので、お母さんもそんな信じてないですけれども、
うん、
ほんでそのカラス神父という、まあ、心理カウンセラーもやってる神父に相談するんですけれども、そのカラス神父自体がちょっともう母親を亡くしたりとかしてて、もう神様を信じられないっていうような状況に陥ってるんですよね、
うん、
でも悪魔払いなんかそんなもんあな嘘嘘みたいなんで最初取り合ってくれないんですよ。
はい、
でもまあお母さんもこう必死に頼んで頼んでお願いしますからやってくださいみたいな、
うん、
でもうその悪魔払いってのは簡単にできる行為じゃないんですよね、教会的には、
はい、
まあ、いろいろ教会の許可がいるんですよ。でその許可を得るためにはそういうちょっとした証拠も必要なんですよね。
うん、
でその証拠を集めからまず始めなければならないというので、まあ、リーガンといろいろ話をして、
はい、
カラス神父がまあ録音とかするんですよ、発言を、
うんうん、
ほんでまあいろいろ録音とか聞いてて、ある時そのオープンテープを逆回転すると言葉になってるんですね、別の言葉に。でこれはちょっとおかしいなというのでカラス神父もまあ信じ出して、
はい、
ほんでその冒頭に出てきたそのイラクの発掘現場で発掘をしてたというメリン神父がそのエキスパートなんで、
うん、
その神父を読んで、まあ、2人でじゃあ悪魔払いをするっていう流れになるんですよね。
きっちりとしたこうドラマストーリーがあるわけですね。
そうなんですよ。だからね、その本当に憑依現象があってもまあ普通は信じてもらえなくて、実際でもねリアルに精神疾患って判断されるのがまあ普通じゃないですか、現実社会として、
はい、
だからそこにすごい時間が割かれてるんですよね。
うん、
で僕原作も読んだんですよ、これエクソシストの。やっぱり原作も同じようにその部分にごっつい割かれてるんですよ。
ごっつい割かれて
る、ごっつい割かれてでそのカラス神父が参考にする本とかもやっぱり心理学者のユングが書いた心霊現象の心理と病理って、まあ、こう実際にある本なんですけれども、まあ、心理学的にその憑依現象みたいなのを解明してるみたいな本があって、まあ、そういうのもいろいろ参考にしたりとかするんでね、めっちゃリアルなんですよ。
そうですね、
だからまあ首の回転とかばっかりが取り上げられますけれども、
どうしてもね、
これほんまにこの世のならざるものに取りつかれた人のすごい困ってる困惑してる状況をいかに救うかっていう、まあ、人間ドラマ的な部分があって、意外とねただのオカルト映画には終わってないんですよね。
改めて見てみると発見はたくさんありますね。
そうですね、まあ、リアルなその怖さっていうのがやっぱりある傑作ドラ映画ですよね、これは。
うんうん、
でこれが実はねシリーズになってて、
はい、
1977年にはねこのリーガンが16歳になってて、もう催眠療法を中心に当時の事件を捜査する、まあ、ある神父が捜査するって話になってて、
うん、
これがすごいねはちゃめちゃなんですよ、むちゃくちゃで意味不明なんですよね。
今度は急に
これもごっつ評価低くてパート2は、
はい、
でもカルト映画としてすごい有名なんですよ、ある意味。
へ
ー、カルトとして見たらすごい面白い作品ですね。
2は視点を変えてね、
視点を変えて、
うんうん、
でこのパート2に激怒した原作者、
はい、
ウィリアム・ブラッティがですね、こんなもん赤いみたいなんで、
何やこれ、
何やこれ、むしゃくちゃにすんな俺の作品よみたいな、うん、ほんでそのブラッティ、原作者のブラッティ自身がもう監督、原作、脚本、制作を務めて2をなかったことにして1の直接的な続編を作ったんですよ。
ほう、
これが1990年にできたエクソシスト3なんですよね。
へえ、
これこそが1の続編やっていうので、
面白い。
でもこれはね そんなに悪魔付きというよりも、まあ、殺人事件、まあ、悪魔に絡む殺人事件がメインの主題になってるんで、
うん、
その1に出てきたその捜査をしてたキンダーマン警部っていうのがまあ主人公なんですよ。
なるほど。
でそこにまあ悪魔付きとか、まあ、1に出てきたカラス神父とかも一応出てくるんですよね、
うんうんうん、
でも悪魔と警察が対決する的な内容になってて、これはこれで面白いんですよね。
へー。
でさらにね、まあ、続編というか2004年にはそのパート1の前日章前の話ですよね、
1の、はい、
の あのメリン神父を主役にした映画も作られててね、
スターウォーズみたいですね。
これエクソシストビギニングって言うんです
けど、へえ面白い
これその悪魔払いのエキスパートのメリン神父が若かりし頃を描いてて、
うんうん、
で監督がね、あのダイハード2とかクリフハンガーを撮ったレニー・ハーリン、
は
ー、これがねすっごいね評判悪いんですよ。もう国評でね、あのラズベリー賞でしたっけ、うんうん、ゴールデンラズベリー賞にも最低映画としてあのノミネートされたというごつ貧粛者の映画でね。
佐々木さん好きそう。
これはただね、これもともとレリー・ハーリンが監督する前にポール・シュレイダーっていう監督が作ってたんですよ、うん、ちゃんと映画を。
ほうほうほう。
ほんならの映画の制作会社がこれちょっと地味すぎると、でお蔵入りになったんですよね、完成してたのに全てできて、ほんでレニー・ハーリンに頼んで作り直させて、もっと派手にやれ、ホラー色も入れろみたいなんで作り直させたらこけたんですよ。
なるほど、まあ、ちょい入れたわけですね。
それがね、レニーあのポール・シュレーダー版は、うん、ドミニオンっていうタイトルにして、
うん、
これ一応劇場も公開されてるんですよ。
うん、
でこれがね日本では DVD 化されてないんですけれども、
はい、
アメリカではブルーレイになってて、これがね日本語字幕ついてるんですよ、輸入版やのに。
すごいすごい。
じゃあ僕取り寄せて、ね、見たんですよ。ほな逆にねこのドミニオンの方がおもろいですわ。
は
ビギニングよりも。
そう、歴史
に入って。送られた方がおもろい。
うん、
で逆にワンのテイストに近いんですよね。
うーん、
ワンの雰囲気が色濃いのはこのドミニオンの方なんですよ
全部見てみないとその変化がわからないところが面白いですね。
でさらにさっき言ったように2016年にはテレビシリーズにもなってて、うん、これはワンの直接的続編で、これもおもろいですよ。
は
ー、このリーガン一家に再び悪魔がやってくるっていうな感じで、うん、まあ、1を見てたらすごいリンクしてる話にもなってるし、3のシーンもちょっと入ってたりとかもしてるんで、
うん、
なかなかねこうマニアにはたまらん作りになってて、ただね第2シーズンまでしか作られてないんですよ、視聴率が悪くて。
あ、
評価は高かったんですけどね。
難しいとこですね、商業ビジネスね。
だからね、ちょうどね今エクソシストのリブートが作られてるみたいなんで、
はい、
ぜひこの来年公開に先駆けてこのシリーズを見といてもらいたいなと思いますね
はい、ということでラジオ関西佐々木ディレクターに今日はエクソシストフルコースご紹介いただきました。
盛り込みすぎて、
ぜひリスナーの皆さんも味わっていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、ラジオ関西佐々木ディレクターでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。